空に浮かんだ月の膝に怪しく光る
宮崎ゆいのナイトウィウィザード。
皆さんこんにちは、ナイトウィザード地アニメーション四方エリシ役の宮崎ゆいです。この番組はアニメナイトウィザードをもっともっと楽しんでもらうために宮崎ゆいがお送りする萌え系と申せて炎の萌え系な番組です。はい、アニメの方が第2話までオンエアされました。私もですね第1話見ましたよ。やっぱりなんか自分の歌がオープニングで流れてエリスも演じられるっていうのはすごく感動ものでした。でなんかストーリーとかもね、私は結構最後の方のどうなるかの触りを教えてもらったので、ちょっとねなんとなく1話でなんか泣きましたよ。うん、そんな感じで、前回ね実はね結構前なんですけど、菊武さん、この間ゲストに出てくださった菊池武先生と一緒にですねテーブルトーク RPG を体験してきました。8時間ぐらいかけて1時から9時半ぐらいまでやってましたね。なんだろう、ここでやってるとなんかドラマっぽい感じだったんですけど、向こうでやるとなんか専用シートがあって、テーブルトークマスターっていうね案内人みたいな人がいるので、なんかアドリブで進めていくんですけど、その人がなんかちゃんと導いてくれるのですごいねやりやすかった。あと戦いがね結構難しかったですね。サイコロ振って計算するんですよ結構。なんかでも実際やってみたら面白さがすごく分かったので、皆さんもぜひ一緒にやってみてくださいね。うん、それでは行きましょう。おじさま、今週もナイトウィウィザード始まります。宮崎ウィニューシングルは奥井雅美作詞作曲のハードなナンバー。テレビアニメナイトウィザード地アニメーションオープニング主題歌紅。5PB より11月21日発売。改めまして宮崎ゆいです。さてここでふつおたを紹介していきますよ。ラジオネーム泥団子さんからいただきました。ありがとうございます。ういうい低部さんこんにちは。こんにちは。ライトウィザードのアニメ第1話見ましたよ。異世界、学園、武器、魔法といろんな要素がごっそり詰まっていて面白かったです。ネタ的にもこの先どうなるか分かりませんが、アニメ、ラジオともに応援していきたいと思いますので頑張ってください。ではでは、というお便りです。ありがとうございます。私も1話見て思ったことが、武器がめちゃくちゃリアル、なんかね商品化できるんじゃないかなって思う。なんかねすっごい凝ってるんですよ。クレハちゃんのニコさんのやつとかなんかね、なんかすごい武器なの。とにかく細かいとこ見てもらえるとはーって思うよきっと。うん、実際みんなもなんかね商品化したらね遊べるのになとか思ったり、あとやっぱ色がすごい綺麗だったり、絵もすごい動いていて、すごい楽しかったです。私もお母さんに見せました。うん、なんか面白いって言ってくれて、この先すごい楽しみです。ね本当に大どんでん返しというかすごいお話になっているんですよ。なんかエリスもねなんかかわいそうだったりとかするんですよね。うん、その辺とかも今後の展開をよくよく見ていないとわからなくなっちゃうから見逃さないで見ていてくださいね。うん、さてもう一つ言ってみましょう。そう、この番組で先週募集しました挨拶がたくさんいただきましてありがとうございます。じゃあ読んでいきますね。ウィザードネームココのユーサさんからいただきました。ありがとうございます。ういちゃん元気ですか？元気です。9月26日の配信でういちゃんが挨拶を考えてほしいと言っていましたが、僕は考えました。挨拶はういちゃん萌えです。萌えっていうのは本物で笑っちゃった。萌えです。ナイトウィザードは萌え系と思わせて萌え系ということで考えてきました。ういちゃんこれからも頑張ってください。ありがとう、というお便りだったりとか、あとまだあるよ。ウィザードネームバジルパウダーさんからいただきました。ありがとう。ういういスタッフさんはじめまして。自分なりに挨拶を考えてみました。ありきたりではありますが、ういざーすなんてどうでしょう。ういういとナイトウィザード両方にかけてみました。それではラジオ頑張ってください。ウィザース、 あとね、これもあるんだよ。ウィザードネームなぎさんからいただきました。ありがとう。ういういこんにちは。こんにちは。いつもラジオ楽しく聞いております。さて、このラジオでの挨拶を考えてみました。ういうい自身は自分の挨拶ウィースを使いたいと言っていましたね。そこでウィザースというのはいかがでしょう。ほんと、あ、ほとんどウィースと同じフレーズで使いやすいと思います。お気に召しましたらどうぞ使ってみてください。それではウィザース多いんですよ。もう一つ行きましょう。ラジオネームマッサージーニさんからいただきました。ありがとう。ういちゃんこんにちは。こんにちは。僕は今月の12日から15日にかけて全然違う内容だったじゃあ、とっとこ保留ね。というわけで、あのね、いっぱいいただいたんですけど、ウィースでいいんじゃないですかっていうのもいっぱいあったんだけど、個人的にウィザースが気に入っちゃいました。どうですか、ウィザース。もう決めちゃいます。挨拶もうちょっと引っ張る。そうだね、一応候補がウィザースがいいんじゃないかと私は思ったんですけど、まだまだ、いや、こんなのがあるよウィちゃんっていうのがあったら送ってきてください。もうちょっと考えてみたいと思います。ありがとう、いっぱい考えてくれて。そしてさっき保留にしたお便りもかどれだったっけなぁ。これだ。ラジオネーム、あ、そうだ、ウィザードネームにしていただけると。でもありがとう。ラジオネームマサージーニさんからいただきました。ういちゃんこんにちは。こんにちは。僕は今月の12日から15日にかけて東京に行きます。そこでういちゃんのおすすめスポットを教えてくださいということで、おすすめストップはね、おすすめスポットは、やっぱりね、東京タワーかな。東京に来るんだったら東京タワーを見なきゃね。もう行ったことあるのかわかんないけど、でも東京タワーはやっぱり私の一押しは老人形館なんですよ。うん、なんかね、経営者の人がね、変わったらしくて、なんか中とかもすごい変わってるの。あのね、アンネの日記って知ってる？知ってるでしょ？アンネの日記のアンネがいるんですよ、老人形になって。あとはね、最後の晩餐が老人形で再現されてたりとか、すごいなんかね、なんか怖いんだけど、なんか近寄れないっていうか、そういうのが好きで、なんかね、ほんとその芸能人に会ったような気持ちになるし、すごくいいですよ、老人形館。あとはね、水族館もあるんですよ。なんか、なんていうの、水槽にいっぱい入ったね、金魚たちが。見れますよ。お家っぽい感じで楽しいですよ。あとね、秋葉原のエリスが住んでいるマンションのモデルになったビルがあるんですよ。探してみてください。すごい大きいビルなんで。そう、あのアニメの中に出てくる街とかは、結構リアルな秋葉原だったりとか、いろんな場所になっているので、あれ、俺ここ行ったよっていうとことかもね、見つけてもらえると楽しいんじゃないかと思います。うん。というわけで、まだまだ普通のお便り、じゃんじゃん送ってきてください。待ってます。
宮崎ういのナイトウィウィザード。
テーブルトークマスターへの道。ナイトウィザードといえば、もともとテーブルトーク RPG。 テーブルトーク RPG に必要なものといえばアドリブ力ということで、このコーナーは宮崎ういがテーブルトークマスターになるためにアドリブ力を鍛えるコーナーです。様々な生死に関する危機的状況をそのアドリブ力で回避します。うまく回避できなければゲームオーバーになっちゃいますよ。ということで、久々ですね。では伊福部さん、最初のシチュエーションを紹介してください。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあういちゃん、うん、サイコロの方振ってください。
はい、いきますよ。
はい、3。
3。
じゃあこちら紹介します。
うん、
ウィザードネーム、マーさんからいただきました。
ありがとうございます。
ウィさんは銀行強盗の人質になってしまいました。銀行強盗の犯人は携帯電話を隠していたら殺すと言ったと同時に、ウィさんの携帯電話のバイブが鳴ってしまいました。とっさに電動歯ブラシが鳴っていると答えましたが、信じてくれません。さて、ウィちゃんはどうする。
そう、電動歯ブラシって言おうと思ったのに、どうしようかな。どうしよう。どうして。だって言っちゃうなもん。
時間切れです。時間切れです。
私がさ、ラジオの番組やってた時にね、
うん、
携帯のバイブが鳴っちゃって、うん、 あ、もう電動歯ブラシが鳴っちゃっててごまかしたんです、うまく。
あー、ごまかせました、その時。
はい、
本当に、
うん、
え、それはラジオの時ですか？
ラジオの時に。
あー、それごまかせてないですよね。だってこの人携帯電話だってバカ、分かったもんね。
うーん、難しい。なんで、バイブでしょ？
バイブですね。ブイーン、ブイーンってなってるわけですよね。
なんだろう、何がある？他に。着メロだったら何とかなったかもしれないけどさ。
え、着メロだったらどうするんですか？
私、ディズニーランドのマーチが流れたことがあって、うんうん、ディズニーランドに行ってきましたって言ったの。
それダメでしょ。行ってきましたって何ですか？
そういう話につなげたの。
いやいやいや、それはいつなったんですか？
それもね、本番中になっちゃったんです。
ラジオの？
うん。
ダメでしょ、行ってきましたじゃなくて。特にラジオだったらそれ権利的に流せないですよ。
そっか、ダメだ。じゃあ、どうします？何だったの？
どう、それはだから、ごめんなさい、1個持ってましたって言って、もう犯人に渡すしかないんじゃないですか？
そういうことか。
ね、隠してたらっていうのはこれで、なんか、うん、ほら、連絡取られたらとかそういうことじゃないですか。
うんうんうんうん、
だからこれ、この時に渡せばまだ犯人も許してくれるんじゃないですか？
そっか。
うん、
そっか。
ダメですね。また死んじゃいましたね。
死んじゃったな。
はい、じゃあ次行きましょう。
はい。
はい、また振ってください。
行きます。
4。
4。
じゃあこちらを紹介します。うん、濃州大納言さんからいただきました。
ありがとうございます。
ある日、ういちゃんが目覚めると、うん、たい焼きになっていました。ある日、店のおじさんと喧嘩して海に逃げ込みました。でも餌が食べられず毎日塩水ばかり。ある時岩場の陰から覗くと美味しそうな餌がありました。さてどうしますか？
これは知ってる。ここで食いついちゃうと死んじゃうんだよ、釣られてね。、うん、だからね、一緒にいたタイの人に、タイね、タイ君、タイ君に、うん、あの吊り橋に餌があるから行ってみって、まず誘導してみる。生きた。
ひどいね。
一回こう試さないと。
あいつ行けたからみたいなね。
そうそうそう。
でもそいつ、もしそれで本当に餌だったら、うんうん、そいつ食べて終わっちゃいますよ。
そうだね。くそーって思うね。
これでも腹ペコですからね、あなたはきっと。
腹ペコなんだ。でも私その危険を犯してまで美味しいものを食べようと思わないんです。プランクプトンでいいです。
プランクプトン、うん、
プランクトン。
プランクトン。
そう、プランクトンでいい。
あ、そうですか。でも、プランクトンも食べられないと思いますよね。
え、そうなの？
あなた、たい焼きですからね。
あ、そっか、たい焼きなんだった。
まあ、これ、まあ、歌自体がね、うん、エビ食おうとしてますけどね。そこで、どこまで成立してんのかって難しいですけども。うん、
悲しい歌だよね。
悲しい。まあ、最終的には、まあ、うん、僕はたい焼きさっつって食べられて終わっちゃうんですよね。食べられちゃうんだよ。それがまあ幸せだったのかどうなのかっ
ていうね。幸せじゃないんじゃない？
幸せじゃないかな、うん、彼はどうしたらよかった？
彼はやっぱり試せばよかったんだよ、一回。
あいつ
そうそう、行けよ行けよ
行けよって。なるほどね、うん、でそいつだって釣られちゃいますもんね。
そうだね、
釣り針だったら、
うん、それはそれでしょうがない、運命ですから。
そうですか、わかりました。じゃあ次行きましょう。じゃあまた振ってください、う
ん、行きます。うーん、
5。じゃあこちら紹介します、
うん、
秘密のパーフェクトワールドさんからいただきました。
ありがと
う。ういちゃんが森の中を歩いていると、うん、木の上に何やら怪しげな物体が。よく見ると蜂の巣だった。逃げようとしたが時すでに遅し、
うん、
ものすごい数のミツバチの大群がういちゃんをめがけて一斉に飛んできました。さあどうする。
花丸鳥が流行ったの知ってる？
何ですか？
なんかね、昔ね、私小学校の時に花丸鳥が流行ったんですよ。
花丸鳥って何です
か？花丸っていう蜂がいて、
蜂がいる、蜂の種類ですか？
蜂の種類がいて、蜂を飼うのが流行ってたんです。
うんうん。
だからペットにしちゃいます。
あ、こいつらを、うん、どうやって捕まえるんですか？
あのね、うん、意外と、うん、手とかでパッて押さえられるんですよ。
うん。
手でポッて捕まえて。
大群だよ。
そ
いつ捕まえても他のやつがバーってくるよ。
そっか、そうだよね。なんか刺されてすごい唇が熱くなっちゃってる人もいたしね。
口を刺されたのかな。他は刺されてなかったの？口だけを刺されたの？
そんな人がいたの。どうし
よう。ちゃんは刺されなかったの？
私は大丈夫だった。
そうなんです、
うん、
でもこれはあなた死んじゃいましたからね。
うん、
これどうしたらよかったと思います？
どうしたらよかったんだろう。蜂がいっぱい襲ってきたんでしょ、うん、え、でもとりあえず逃げて、
うん、
あ、逃げて、うん、近くの川に飛び込む。
あー、なるほどね、うん、
マイガールの映画のワンシーンですよ。
あ、そうなんですか、うん、あれなんですよ、蜂って逃げれば逃げるだけ追ってくるんですよ、
うん、そうなの。
意外と止まってると動いてるものにしか反応しないので、止まってると大丈夫だったりしますよ。
本当ですか、
うん、
それ試しても大丈夫ですか。
いや、それはもう保証しないですけど。
やっぱり
唇が腫れ上がる可能性がありますけど。
やだやだやだ、そうなんだ。
はい、
え、でもいいこと聞きましたね。
そうなんですよ。
そうなん
です。僕も調べたんですけどね。
調べたんだ、
うん、
クマもそうですもんね。クマも黙ってればいいのもんね、動かないで。
ああ、まあ言いますよね、
うん、
死んだふりみたいなことね。
そう、
うん、まあそんなこんなで今日1回勝ちました。
1回勝った。
はい、なので2期死んじゃいました。
うん、
はい、残念ながら。
ってことは何ロックになったんだ。
これロック関係ないですよ。
あ、また間違えた。ちょっと先を読みすぎちゃうんだよね。
いつもね、ページめくっちゃうんだよね、台本のね。
そっか、じゃあそんなことだったってわけだね。
そうです。もうちょっとうん、こう生存率を上げて。
わかりました。
はい、
わかります。
頑張ってください。
ということで、このコーナーでは宮崎ういにアドリブで回避してもらいたい様々なシチュエーションを募集します。じゃんじゃん送ってきてください。以上、テーブルトークマサへの道でした。
宮崎ういのナイトウィウィザード。
ウィウィルロッキュ
ー。ナイトウィザードのオープニングテーマ紅で、宮崎ういはロックに目覚めました。ということで、このコーナーは宮崎ういがロック博士になるためにクイズ形式でロックに詳しくなってしまうというコーナーです。正解するたびに1ロックポイントをもらえるそうです。16、26、36と10ロックごとに素敵なロックに関するプレゼントをいただけます。でもロックは使ってしまうとゼロに戻るので注意が必要です。現在5ロックです。ということで、早速メールを紹介したいと思います。
はい、
松岡さん、お願いします。
はい、じゃあもうすぐね、あと5、6でピックもらえますから、
うん、嬉しくないな。
じゃあ行きますよ。
はい、
ラジオネーム、
はい、
足の小指をよくぶつける男さんからいただきました。
痛いね。
国内単独ライブで最大の動員数を記録したのは、うん、グレイの幕張メッセ、うん、テンスアニバーサリーグレイエキスポ99サバイバルですが、
うんうん、
その動員数とは何人でしょうか。
なんかニュースでやってたよね。
そう、やってました。一時期ね、社会現象まで行ったこのニュースなんですけども、何人だったでしょうか。
偶数か奇数かどっちですか。
そんなに、
うん、
そんなに、なんていうのかな、ざっくりとした人数でいいですよ。
あ、そうですか。
はい、
じゃあ
1の単位までは僕も計算できないので。
10万人。
あー、違います。
違う、
もうちょっと上。
もうちょっと、もっと上、
うん、
すごい。
まだまだいきます。
え、50万人。
そこまではいかないですよね。
20万人。
正解。
すごい、
20万人ですからね。
え、日本の人口って何人ですか。
日本の人口は1億2000万ぐらいですよ。
あ、でもそれぐらいいるんだ。
どれぐらいだと思ってました。
私10万人もいないと思ってました。すごいと思って、みんな好きなんだと思って。グレース
が10万人しか日本にいないのに20万人来たってことは、もう海外からいっぱい。
海外からいっぱい。すごいな、すごいですね、グレー。さすがだ。
そうですよ。どこでやったか知ってます？
はい、知ってますよ。今言いましたもん。
どこですか？
幕張でしょ。
幕張なんですけど、幕張メッセの駐車場でやったんですね。
え、駐車場にそんなに人が入るんだ。
だから逆に、うん、幕張メッセの中だったら入らないんですよ、20万人も。
ああ、そっか。
そうなんですよ。
すごい、本当にすごい。それ、だってお金とか大変なことになるよね。
30億円かかったらしいですよ。
でもそれは回収したってこと？
回収できないんじゃないですか、こういうライブっていうのは。
あ、そっか、すごいな。うん、でもそれだけ心に残るこう伝説になったわけですよね。
すごい。だってラムズホールの何倍ですか。
なんでラムズが対象なんですか。
そう、ラムズホール100人も入らないぐらいでしょ。
入らない。100人入る、入る。200入ります。200。
いや、200は難しいでしょ。でもね、すごい、20万人。いつか、こう、ういちゃんもこう、くれないをこう、20万人の前で歌えるように。
すごい。そんなことになったらすごいね。
はい。まあ、でもいつも正解ということで。
はい。言ったの。
じゃあ次行きますよ、はい。じゃあ次はですね。うん、じゃあこちら、あ、ういちゃんの得意な、X ジャパンからの問題です。打天使の呪縛さんからいただきました。
ありがとうございます。
X ジャパンの、
うん、
ヨシキさんが、
うん、
大好物で、
うん、
日本に帰ってきたら必ず食べに行くものとは何でしょうか。
カレー。嘘だよ。
違います。
え、
カレーではないです。カレー
じゃない、
と同じようなこう日本の国民食ですね。
ラーメン。
正解です。
は
ー、なんでセーフ？カレーだと思ったんですか。
あ、なんかカレーが辛い事件っていうの聞いたから、
ね、
そうそうそ
う、
あそこ違うんだ。
違うんですよ、ラーメンが好きらしい、
ね、ラーメン、チャルメガラが好きって言ってた。
じゃあラーメンじゃないですか。
そうか、
その時今思い出したんですか。
うん、う
ん、なるほどね。じゃあ次いきますよ、
はい、
こちら、うん、秘密のパーフェクトワールドさんからいただきました。
はい。
世界的に有名なロックバンド、うん、ザ・ビートルズ、
うん、
この名前はある生き物の名前にちなんで付けられています。
へ
え。ですか。
へえだよ。
あ、そうですか。さて、その生き物とは何でしょう。
ザ・ビートルズが生き物。
ビートルズ、もう答え出てますよ。
ビートルズ、
はい。
ビートルズ
答え言ってますからね、僕さっきから何回も。
え
ウィちゃんも。
本当？
ビートルズです。
ビートルズ、
はい、ある生き物の名前にちなんでます。
ヤートルズ。
だから漫画じゃねえか
よ。え、ビートルズ。
ビートルズ。
ビートルズ。
ビートルズ。ビートル。
ビーバー。
違います。
え、待って、ビートルズでしょ。
ビートルっていうのが英語で言うなんかの動物です、う
ん、なんかなんだ、
うん、
ビートル、多分ロックなだけになんか凶暴系。
凶暴、まあどうだろうな、まあ凶暴っていうイメージもないことはないかもしれないですけどね。凶暴というか力強いっていう感じですかね。
みんなわかるんですか。
みんなわかってますよ。英語の問題ですよ、要するに。
英語ができないってこと。ビートルズ。
ビートル。
ビートル。カメ。
違います。それタートルですね。惜しい。若干カメより、カメより、カメとね、うん、亀と同じようにこう硬い、亀甲羅硬いじゃないですか、
うん、
ああいう硬い部分があったりとかしますよ。
亀と何かを足して割ったような感じ。
亀と何かを足せません。
甲羅があるってことは、
なんだ、甲羅はないんですけどね。
硬いんだ。ハリネズミ。
うーん、コガメいるじゃないですか、コガメ、うん、あれと同じぐらいの大きさです。
ちっちゃいんだ、
あれぐらいの大きさ。
へえ、こんぐらいの生き物。
そう、
なんだ、動物でしょ。
そうです。
ハムスター。
あー、まあこれぐらいのいますけどね。あのね、哺乳類じゃないです。
哺乳類じゃない。
はい。
ネズミ。
哺乳類じゃねえかよ。哺乳類じゃない。
哺乳類じゃないやつ。
今ハムスターって言ってネズミ。
え、なんだ、哺乳類じゃない。哺
乳類じゃないです。
動物なんでしょ。
うん、
こんぐらいの動物。
夏、夏、夏によくいます。
ゴキブリ。
あー、惜しい。
でも惜しいの。でも、カナブ。
違います。
セミ。
違います。セミって、ビートルズセミにちなんでつけないでしょ。
こんなちっちゃいやつ。
まあまあ、もうちょっと大きいのもいますけど。
大きいのもいるの。
うん、それ世界一のやつはまあこれぐらいありますよ。
あ、はい、
はい、
カブトムシ。
正解。
あ、
素晴らしい。
やった、ありなんだ、これで。やったー。
これ絶対正解しますね、これね。
優しい、優しい。
というわけで今日は86。おお、
いい感じ。
はい、86、はい、もうすぐピックがプレゼントされます、
ね、ピックいらないな。もっと上を目指して頑張ります。
はい、
そっか。ということで、今回は86ゲット。このコーナーでは宮崎ういに答えてほしいロックに関する問題を募集します。どんどん答えて一流のロックンローダーになっちゃいます。以上、We Will Rock You のコーナーでした。
ロックンローラーウイノーナイトウィウィザードセゲラベイベ
ー。ナイトウィザードインフォメーション。このコーナーではナイトウィザードの最新情報などをじゃんじゃん紹介していきます。ナイトウィザードジアニメーションは東京 MX、 千葉テレビ、テレビ愛知、テレビ大阪、テレビ埼玉にて好評放送中です。キッズステーションでの放送を楽しみにしている皆さんは11月5日から放送開始です。もう少しお待ちくださいね。放送時間など詳しくは公式ホームページ nightwizard.jp でご確認ください。それではナイトウィザードジアニメーション第3話、2つの炎、落ちてメガラニカのストーリーをご紹介します。伝説の大陸メガラニカ、南極圏に存在したその場所にあるという二つ目の宝玉を探しにやってきたヒイラギ、エリス、クレハの三人だったが、議会から送り込まれたゴーレムに襲撃される。 その硬さに苦戦していると、エリスの護衛を頼まれたもう一人のナイトウィザード、ヒムロアカリが駆けつけ、力を合わせ、辛くもゴーレムを撃退する。そうして氷の神殿にたどり着く一同。その内部は回転扉に崩れる床、転がってくる巨石、人をも流す流水、落ちる天井、そして金だらいとトラップだらけであったが、ヒイラギがことごとくトラップにはまり壊していくことで先に進んでいく。果たして宮殿の奥の広間、食台に挟まれた宝玉はあった。駆け寄り手に取ろうとするエリスだったが、ということで3話もお楽しみにしててくださいね。そしてここで DVD 情報です。ナイトウィザード G アニメーション DVD 第1巻は12月21日に発売されます。初回生産限定版は税別3800円。皆さんよろしくお願いいたします。以上、ナイトウィザードインフォメーションでした。
空に浮かんだ月の日ざまに怪しく光る。
ここで一曲お聴きください。宮崎ういで紅。宮崎ういニューシングルは奥井雅美作詞作曲のハードなナンバー。テレビアニメナイトウィザード G アニメーションオープニング主題歌紅。 5TV より11月21日発売。ナイトウィウィザードもそろそろおしまいの時間です。宮崎ういにアドリブで回避してもらいたいシチュエーションはテーブルトークマスターへの道まで。宮崎ういに答えてほしいロックなクイズは We Will Rock You まで。普通のお便りは普通音のコーナーまで送ってきてください。メールの宛先はfuyui@anista.tv まで送ってきてください。さてちょっと告知なんですけど、11月21日に、ナイトウィザードのオープニング主題歌紅が 5PB さんより発売になります。ぜひ買ってくださいね。フルバージョンで本当に聴いてもらいたい。オープニングだとね、一番最後の締めになる歌がカットになっているので、ぜひフルで聴いてほしいです。あとね、その紅を初めて、初お披露目する日があります。今月の14日にドリームパーティーという東京で行われるイベントで、ライブステージに、出ることになりました。ぜひ生で聞いてみてください。待ってますよ。というわけでまだ時間があるっていうことなので、ちょっとお話していこうと思うんですが、今回水について語りたいと思います。今ね、私の目の前にもお水があるんですけど、お水って朝毎日朝1回飲んだ方がいいんだって。飲んでます？飲んでる？みんなは。あのね、いろんな種類があって、ミネラルが豊富なやつは髪とか美肌にいいんだって。で、マグネシウムとかはなんかそういう体力的なものらしいよ。みんなも飲んでみてください。私は最近南アルプスの天然水にハマっています。みんなもね、この水いいよっていうのがあったら教えてほしいです。なんかね、自分の体に合ったお水っていうのがあって、あの1週間試して、あの体調を 見るといいらしいよ。そんな話でした。というわけで、お相手は宮崎ういでした。バイバーイ。おじさま、次回もまた聞いてくださいね。